小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は環太平洋の昔話シリーズから中国の昔話をご紹介しましたね。二人の女性という話。
そう、あの世へ行ってね、時間の経ち方が違うという話でね、これ日本でいうと浦島太郎の話なんですけどね、ヨーロッパではこれはドンファンの話と言われてて、ドンファンという男が友達の結婚式に呼ばれてあちらの世界へ行って帰ってきたら時間の差があった、中国の場合にはこの間聞いていただいたように、その戻ってきてからね、その時間の差がどう現れたかっていうのはとても大きな関心のようでしたね、そういう話になってました。
さて、今日は
今日はね、また日本の話ととても縁が深いのがありましてね、それは娘が馬と結婚する話なんですよ。で、日本では東北に特にありましてね、蚕神の先祖の話になるんですけどね、お蚕さんの先祖の話になる、それがね中国にもあるもんで聞いていただきますね、こんな話です。馬の頭をした娘って言うんですね、馬の頭ね。昔一人の老人がいた。老人はある時旅に出かけた。家には一人娘と白いオス馬の他は誰もいなかった。娘は毎日馬に餌を与えた。娘は寂しくて父親を恋したった。それで娘はある時冗談に馬に言った。お前がお父さんを連れ戻してくれたら、私はお前と結婚してもいいわ。馬はこの言葉を聞くとすぐに体をもぎ離して走り去った。馬はいつまでもいつまでも走って、父親がいる国にやってきた。父親は馬を見つけると驚き、かつ喜び、馬を捕まえて早速乗った。馬はやってきた道の方を振り向いていつまでもいな泣いた。この馬は一体どうしたんだろうと父親は考えた。きっとうちで何か起こったに違いない。そこで父親は馬に手綱を任せて家へ戻った。馬が大層利口だったので、父親は馬に餌をたっぷり与えた。けれども馬は全然食べないで、娘を見ると娘の方を蹴って噛もうとした。父親はそれを不思議に思って娘に聞いた。娘はありのまま述べた。お前はそれを誰にも話してはいけないと父親は言った。でないと私たちに悪い噂が立つかもしれないからな。それから父親は石弓を取って馬を撃ち殺した。父親は馬の皮を乾かすために中庭にかけた。それからも父親はまた旅に出かけた。ある日、娘は隣の娘と散歩に出かけた。娘は中庭にやってくると馬の皮につまずいた。すると娘はこう言った。お前のようなわけのわからない動物が人間の娘を妻に欲しいなんて、お前が殺されたのは全く当然のことだわ。だが娘がまだ話し終わらないうちに馬の顔が動いて立ち上がった。馬の顔は娘の体に巻きついて走り去った。隣の娘は驚いて自分の父親のところにかけていって起こったことを話して聞かせた。人々は娘を方々で探したが、娘は姿を消したままであった。とうとう数日後に娘が木の枝の中に馬の皮に包まれてぶら下がっているのが見つかった。娘はだんだん蚕に変わってさなぎになった。娘が中に閉じこもった糸は強くて目が詰まっていた。隣の娘はそれを木の枝から下ろして糸をほぐした。それから娘は絹を紡いでたっぷり儲けた。ところで娘の身内の人々は娘のことを大変恋しがった。ある日、娘は馬に乗り大勢のお供を連れて雲の中に現れてこう言った。私は今天国でさなぎの飼育を見張る役目が与えられております。あなた方はもう私を恋したってはいけません。それから娘の故郷では 娘のために社が建てられ、人々は毎年さなぎの季節に供え物をして娘に庇護を願っている。娘は馬の頭をした女神と呼ばれているというね。これ中国ではですね、そういう本当に絵もあるんですよ。掛け軸がありましてね、娘が馬に乗っている絵なんですね。でそれが蚕神なんですよ、蚕の神様という話なのね。でそれがね、日本では東北地方でね、特に岩手県なんかではですね、遠野の鈴木幸さんという語り手が僕に何回も語ってくれたんですけどね、おしら様と呼ばれる蚕の神様の話なのね、うん、日本の場合はねこんなになってるんですね。今のとほとんど同じなんですが、お父さんが馬を大事に飼っていた。で遠野あたりでは曲がり屋と言いましてね、同じ建物の中に人間と馬が暮らしてるんですよね。曲がった部分に馬屋がありましてね、でお父さんがその曲がり屋で馬を大事に飼っていた。で娘がいつも馬の世話を丁寧にしていたと、飼い葉桶でね。である時娘があんまり馬の近くにいるもんだから、親父がどうしたんだっていうふうに聞くんですね。そしたら娘が、私はこの馬がとても好きだから馬と夫婦になりたいんだって言うんですよ、娘が、うん、と父親は驚いてね、人間が馬と夫婦になるなんてことありえないって言って、それで怒ってですね、で馬の方をね、お前がいるからいけないんだって言って馬を殺すんですね、うん、それで馬の皮を剥いでその皮を干しておくんです、うん、で娘はそのそばで泣いてるわけね。とそのうちにその皮がですね、ふーっと巻き上がって娘を包んでね、空へ飛んでってしまうんですね、
うん、
で父親はすごい後悔してね、あんなこと言わなきゃよかったと思って後悔するんですね。で何日も経つんですけども、そのうちにある晩、父親と母親の両方の枕元に娘が立って言うんですね、私はもうこのまま馬と添い遂げますと。だけども何月何日、これ日にちをはっきり言うんですがね、確か6月の15日だったかな、うん、に桶の中を、貝場桶の中を見てください、でそこに小さな虫がいるから、その虫を桑の葉を与えて養ってやってくださいって言うんですね、うん、で父親たちはそのいなくなった娘の言葉だから大事に思って、でその日の朝見ると桶の中に虫がいた。で桑の葉っぱを持ってきてそれに食べさせた。そしたらそのうちその虫がね、きれいな繭を作ったと言うんですね、うん、で娘がその夢枕でね、その繭を、虫が作った繭から糸を作って、でそれで暮らしを立ててくださいって言って消えるんですね、
うん、
でそれ以来繭を作って暮らしを立てたっていう話なもんで、馬をね、娘と一緒に蚕の神様として祀っているというふうにね、うん、でその馬の神様のことをおしら様って言うんですけどね、おしら様と呼んでますが、うん、その話とほとんどこれ同じですよね、
うん
うん、ただ違うのは娘が最後のところね、娘はだんだん蚕に変わってさなぎとなって、で娘が中に閉じこもった糸は強くて目が詰まっていた。で糸をほぐして、それからつまり、ここはちょっとその夢枕に立ってっていうモチーフがここにないんですね、
うんうん、
それはないんだけどね、実際にそういうふうに変わったというふうに、うん、でもここで最後のところですね、ある日娘は馬に乗り大勢のお供を連れて雲の中に現れて、私は今天国でさなぎの飼育を見張る役目が与えられていますというふうに言ったね。でやっぱりここでもはっきり蚕の神様だということははっきり言われてるんだね。でその蚕神の伝統っていうのは、もちろんあの蚕の養蚕のこと自体が中国からの伝来の技術だそうですけどね、
うん、
でそれを語ってるんでしょうね。だからこの話はもう中国の話というふうに僕たちは認識している。でそれがまあここへ出てくる。でそれがですね、シリーズで何週間も前からたびたびお話しているその昔話の和系のね、国際的なカタログの中であるかと思って僕は探してるんですがね、
はい、
どうもなさそうなんですよね。
そうなんですか、
うん、だから国際カタログというけども、うん、やっぱりどうも東洋の方は完全に拾ってはいないかもしれないですね。どうしてもそれは大きな問題なんですけどね、僕たちの世界学会でも常に問題なんですけど、どうしてもそのメルヘンの研究っていうのはヨーロッパで起きてますのでね、特にドイツ北欧で起きてるんですよ、
うん、
だから目がどうしてもヨーロッパ中心になるね、
うん、
で日本とか中国までは届かないところがあるんだね、
うん、
それでもこの国際カタログっていうのは、まあ、僕の親友の歌っていう教授が作ったんですけど、彼はのところには本当に世界中のものたくさん資料集まってますのでね、もちろん僕も日本の資料を全部ドイツ語に訳して渡してあるんだけど、だからかなり集まってるはずなんですけどね、やっぱこれは落ちてますね、残念ながら。そういう問題も見えてくるんです、こんなことやってるとね余計な話なんだけどもう一つ中国の話聞いていただきたいんですけども、これもね日本には割とある話で、聞いていただくとあるいは気がつく方いらっしゃるかもしれない。犬と猫はどうして仲が悪くなったのかって話なんですよ、犬と猫と犬猿の仲っていうじゃないですか、だけどさ、あれは犬猿だけど、犬と猫もね、
猫
仲悪いって話がとても多いんですよ、それはなぜなのかっていうのね、ある夫婦が金の指輪を持っていた。それは幸福の指輪で、それを持っている人はいつも裕福であった。だが夫婦はそのことを知らないで、指輪をわずかの金で売ってしまった。指輪が家からなくなると、すぐに夫婦はだんだん貧しくなって、しまいにはどうやって必要な食べ物を得たらよいかわからなくなってしまった。夫婦には犬と猫が一匹ずついたが、動物たちも夫婦と一緒に飢えに苦しまなければならなくなった。そこで動物たちは、どうしたら夫婦に昔の幸福をまた取り戻してやることができるか相談した。しまいに犬が良いことを思いついた。この夫婦は指輪を取り戻さなければならないんだと犬は猫に言った。猫は言った。指輪は誰にも近づけない箱の中にしっかりしまわれているんだぜ。すると犬が、お前がネズミを捕まえるのさと言った。そしてネズミに箱をかじって指輪を取り出させよう。嫌なら噛み殺すぞとネズミに言いなさい。そうすればネズミはきっと取ってくるだろうと猫に言ったわけね。猫はこのやり方が気に入ってネズミを捕まえた。それから猫はネズミを連れて箱のある家に向かって出かけた。犬は後からついていった。すると大きな川にやってきた。猫は泳げないので、犬が背中におぶって一緒に川を渡った。猫はネズミを箱のある家におぶっていった。ネズミは箱をかじって穴を開け、指輪を取り出した。猫は指輪を口に入れて川に戻ってきた。犬は川で猫を待っていて、一緒に泳いで渡った。それから幸福の指輪を主人夫婦に届けるために一緒に家に帰った。ところで犬は地面の上しか走れなかったので、家が道を遮っているときはいつも回り道をしなければならなかった。ところが猫は素早く屋根をよじ登れるので、犬よりもずっと早く家に着いて指輪を主人のところに持って行った。すると主人は妻に言った。猫はやっぱり良い動物だ。この猫にいつまでも食べ物をあげて、自分の子供のように世話してやろう。ところで犬が帰ってくると、夫婦は犬が指輪を取り戻すのを手伝わなかったと言って、犬を殴って罵った。だが猫はかまどのそばに座って喉を鳴らすだけで何も言わなかった。犬は猫に褒美を騙し取られたので、猫のことを怒った。犬は猫を見るたびに後を追いかけて捕まえようとした。その日から犬と猫は仲が悪くなったのである。こういう話ね。
そういうことだったんですか
でね、これも日本に実はある話なんですよ、
はい、
で金持ちのところにね、宝物があって、それが幸せを守っていた。でそれが誰かに騙し取られるんですね、で猫と犬が相談して取り戻しに行こうって言って出かけるんです。で土地に川がある、同じなんです、川が。でその川を犬の背中に猫が乗って渡るね。で行って、でその家に行って、でどうやってやろうかって、さっきのようにネズミを捕まえてきて、でネズミに取ってこいって言うんですね。でネズミは取ってきて、でそれを猫がネズミを脅かして奪って、で猫が口にくわえて戻ってくる。で川を渡る時ですね、日本の場合は川を渡る時に猫が犬の背中に乗ってるわけよ、猫泳げないからね。で犬は犬かきして泳ぐでしょ。で口にしっかり、猫がしっかり噛んで犬の背中に来る。で川の途中まで来た時にですね、犬がね、お前大丈夫かって聞くんですね、 落ちないかって大丈夫かって聞くと猫がついね大丈夫だって返事しちゃったんです、はい、したら口がパッと開いたでしょ、その途端に宝の指輪が水の中にポンと落っこっちゃうんです、それでね、犬が猛烈に怒ってねで向こう岸に渡るわけ、だけども落としちゃってるからね猫が散々責められるんですよ。でその時にね猫が川の中でね魚を一匹見つけてその魚をパッと捕まえるんですね、それでその食べるんですよ。とその食べちゃったら魚の胃袋の中にその指輪が入ってたと。
あ素晴らしい
それで犬と猫はそれを持って主人のところに帰るんですね。ところが帰った時にですね猫が届けたわけね、で犬はその功績はあったんだけど猫が届けたもんだから主人は猫が取ってきたというふうに思うんですよ。で猫もその通り振る舞うわけね、なもんで主人は犬に対してお前は役に立たなかったんだろうって逆なこと言っちゃうんですね。それでお前は外にいなさいと、猫はうちにいていいと言って猫はうちの中で飼われるようになった。で犬はそれ以来外でしか飼われないようになったんだっていう話になるわけ。
昔はそうでしたもんね。
そうでしょ、そういう話なんですよ。でもこの日本では各地にありましてね、猫と犬のと指輪って僕たち呼んでますけどね、行くと猫と犬の指輪、でそれが中国にも本当そっくりでしょこれね、ほとんど同じですよね、ちょっと違うのは終わりの方だけね、猫はやっぱり良い動物だと、この猫にいつまでも食べ物をやろうと言うんだけど、猫はかまどのそばに座って喉を鳴らすだけで何も言わなかった、事実を言わないわけよ猫は、でそれ以来あの仲が悪くなったんですね、で犬は猫に褒美を騙し取られたので猫のことを怒って、犬は猫を見るたびに後を追いかけて捕まえようとするんだと、ここはちょっと違うんですね、日本の場合は猫は家の中で暮らしていいようになって、犬は外で飼われるようになったって、その差別待遇という話になるわけだそういうわけですね。
今日は環太平洋の昔話シリーズから中国の昔話をご紹介しました。馬の頭をした嫁、そして犬と猫はどうして仲が悪くなったか
という、そういうこと、
はい、さて中国のお話をシリーズでご紹介してきましたが、どの本に載ってるんでしょうか。
それはですね、ご紹介したのは全部世界の民話という大きなシリーズなんですね、これは行政という出版社から僕が出したものなんですけど、行政ってひらがなで行政と書くとですが、37巻の大きなシリーズなんですよ、それの中から紹介しました。
アジア編って書いてありますね。
そうなのね、あの北欧編だとかね、東欧編とかね、本当世界中のものが入ってる、アフリカも入ってるし、とてもいいシリーズですこれは、
さて来週はどんなテーマでしょうか。
あのね、これで環太平洋ずっと、インドネシアから始まってね、回ってきました、で一応締めくくりに来たもんだから一回締めくくりの話を聞いていただきたいと思うのね、主には何しろそれぞれ違った話だというのと、それから逆に同じ話も案外あるよって、そこのあたりにね、焦点を当てて聞いていただこうと思ってます、
楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。